なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎亜美です。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。今回のゲストはペットと飼い主の心理アドバイザーの掛倉彩香さんです。前回の放送では彩香さんのお仕事内容について伺いました。ちょっと聞き逃したという方はぜひ1回前の配信を聞いてみてください。今回はちょっと私が前回切れなかったお話、仕事の内容についてのお話と、あとその彩香さんのストーリー、そして幼少期から今のお仕事に就くまでのお話を伺っていきます。彩香さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかもう前回本当興味深いお話すぎて、まだまだちょっと伺いたいことがいっぱいあるんですけど、なんかね、私ふと思ったのが、そのこの間もちょっととある方と話をして、子育てを終えた方が犬でも飼おうかなっていう人が多いんですよ。で、実際うちもそうだったんです。なんかこう母性を向けるところがなんかなくなってしまって、子供たちがある程度大きくなると、そうするとなんかワンちゃん飼おうっていう方、もしかしたら多いかなと思ったりするん
ですけど、そうですね。
そういう、なんだろう、お母さんがこう何かを可愛がりたいっていう気持ちで飼った場合、でもやっぱりいろいろなこう問題が起きている場合、ケースってあったりしますか？
そうですね、可愛がりたいは結構小型犬の飼い主さんとかにも多くて、もちろん大型犬もそうですけれども、その可愛がりたい対象として、愛情を一身に向ける、なんでしょう、ちょっと想像してみてほしいんですけれども、はい、自分がその親から、もう、あやみちゃん、可愛くて可愛くてしょうがないの、もう、ハグさせて、みたいなのをずっと向けられてるとしたらどうですか？
きついですね。
っていう状況を作り出してるってことですね、動物にも。
なるほど。そりゃそうですね、子供たちは窮屈ですよね、そりゃね。
そうですよ、
ね、それこそ自由にさせてくれって思います。
そう、だから愛情だからといって、すべてがなんか、なんでしょうね、愛情を向けられてるんだから幸せでしょうっていうの、まあちょっと乱暴な考え方かなっていうふうに思っていて、例えば今面白いなと思ったんですけど、その可愛がりたい対象としてその犬を迎える人多いって言ったんですけれども、はい、あまり猫って多分行かないと思うんですよね。
そうかも、
割合、いらっしゃるはいらっしゃるんですけれども、猫はちょっとツンデレなイメージがあるから、猫だったら思うように可愛がれないかもしれないから、犬とか行きそうな。
確かに尻尾振って寄ってきてほしいからそう、まだお母さんでいさせてみたいな感じはありますね。確かに
思うと、なんか少し距離感のある可愛がり方をしたい人だったりとかすると、猫に行くのかなって思ったり。
なるほど。
ごめんなさい、これ今統計取ってるわけではないので、私がちょっと想像してみただけなんです、今のは。
でも確かになるほどって今思いました。そうかそうか、
そうなんです、そうなんです。
いや、なんか動物、ペットと飼い主の間にそんなこう心を交わし合う関係だっていうことが自体が、もちろん通ってるとは思っていたけれども、その行動にまで出たりとか、そういう、さっきそのハートリンクっておっしゃったけれども、そういう関係であるってことは想像していなかったので、
そうですね、
びっくりしつつ感動もしつつっていう感じですね。はい、
そもそもペットと飼い主っていうのは、お互いに学び合うものが一致しているから出会ってるんですね。
どういうことですか？
例えばさっきのすごく可愛がりたいっていう飼い主さんのところに行った、例えばワンちゃんだとします、そしたらその可愛がりたいっていう気持ちの中、その裏側にあるものは何だろうっていうのが、その飼い主さんにとっての学びだったりとかするんですけれども。
なるほど。
その愛情の質ですよね。私にとっての愛のかけ方っていうのはこれだって、例えば信じているっていうのが、その飼い主さんにとっての愛の、いろんな種類の愛を学ぶチャンスなんだとしたら、逆に犬としても その飼い主さんからの重すぎる愛情、ちょっと言い方が失礼、ごめんなさいね。その重すぎる愛情から、自分がどういうふうに立ち振る舞うのかだったりとか、その飼い主さんがその気持ちをその自分の行動によってなんかどういうふうに変えていくのかだったりとか、なんかそういう姿を飼い主さんの姿を見て、あの犬の方からも、学ぶチャンスだったりとか、もしくは、まあ、その愛情が重いっていうふうに感じる犬だとすれば、その犬の愛情っていうのは淡白なものだと思っている犬だと思うんです。愛情ってなんかさっぱりしたものだと思ってるのに重いよって感じるわけだから、じゃあその淡白じゃない方の愛っていうのもちゃんと受け取るっていうのがそのワンちゃんにとっての学びだったりとか。
なるほどね。
で、逆に人間側とすれば、そのすごく、なんでしょうね、湿度が高いような、しっとりとしたなんかあったかいような愛情を向けることだけが愛って信じていた人が、ただそばにいて存在するだけでいいとか、シビアさだって愛情なんだっていうことに気づくチャンスだったりとか、それがなんか学びだったりするので、お互いに愛っていうことを、間に置きながら学び合うものがあるんですよね。で、そういうものがあるからこそ、ここのお家にそのワンちゃんはやってきているわけだし、
ああ、
はい。
そこを引き合ってるっていう考えてるんですか。
そうです、そうです。
なんか多分、その子育てをちょっとこう楽になったからワンちゃんを迎えたいっていうお母さんの多くは、まだ必要とされてる自分を感じたいって思ってる方がすごく多いと思うんですよね。だからどうしても愛情か、重い愛情になっちゃいますね。
なるほどね、必要とされる。おお、面白い。
多分そうだと思います。
そう、だとしたら、その必要とされなくなってしまったら自分には価値がないって信じてるのかなっていうところが多分、その飼い主さんの恐れになる部分かなっていうふうに思うんですけれども。でもそんなことをしなくても自分には価値があるんだよということを多分ペットから学ぶことができるんですよね。だってペットって何かをしなくても可愛いって言ってもらえたりとか、もうご飯あげたいってなるし、みたいな姿を見せてくれてるわけじゃないですか。何かを提供できなければそんなの価値がないっていうふうに信じてしまうのって、まあ、人間独特だと思うんですけれども、なんかそういう姿をと動物から学ばせてもらう機会になるんだと思うんですよね。
掛札先生、すごいなー。ああ、深いなあ、本当ですね。
全然悪いことではないんですよね。なんか、自分、まだ役に立てるとか、何か存在意義がある自分を感じたくって、その動物を飼うとかっていうのも。で、そのことを通して、私はこんな風に考えていたんだな。でも、本当の自分ってどんな自分なんだろう。本当は自分はどんなことを信じたいんだろう。っていうところに気づいていく過程なので、重すぎる愛情だったりとか、その役に立つだったりとか、なんかそういうこととかも、その時に必要な過程ではあるので、で、それをちゃんと一緒にやってくれる子がちゃんとペットとしてやってきているので、大いに動物に困らせられながら、自分の思いをかけながら、そうじゃねえよとか言って言われながら、関係づくりをして、ああ、そっか、私こうやって生きたかったんだ、っていうことに気づいていくっていうのが、その人生のなんか、楽しみというか面白さでもあると思うんですよ。で、そういうことをやらせてもらったもうペットにはそれこそなんか、ね、最後まで一緒に添い遂げたらもう感謝しかなくなるんですよね。もうこれだけの気持ちを自分が気づかせてくれたのはあなたがいたおかげだよっていうふうになっていくと、もう一緒に暮らしたっていうことがもうただの楽しかった思い出とかっていうよりも本当に人生を一緒に作ってきたパートナーっていう感じになっていくんですよね。はい。もうそれは私は本当にそれがこのハートリンクを知ってすごく良かったなって思うことなんですよね。深みが出るというか人生に。
本当ですね。なんか共に学び合い、成長し合って。
そう。
なんかそういう、多分ペットのお仕事、ペットにまつわる、関わるお仕事ってすごい増えてるような気がするんですけど、今のその、彩香さんのお仕事って、ちょっと伝わりにくいところあるじゃないですか、どうしても。その、どんなふうな発信の仕方で皆さんに、その彩香さんのお仕事っていうのを伝えてらっしゃるんですか？
どんなふうな発信の仕方？そうですね。発信の仕方。私自身は、私の肩書きに、プラクティショナーっていうのがあるんですけれども、認定プラクティショナー、ハートリンクアカデミーのプラクティショナーっていうのは実践者っていう意味なんですね。で、その私自身が、その犬との暮らしだったりとか、自分の日々の暮らしの中から、本当の自分が気づきたい姿だったりとか、あるがままの自分を暮らしていくために、自分がどんなことにチャレンジしていくのかだったりとか、どんなことに気づいたようだったりとか、なんかそれを、なんでしょうね、常に実践し続けるものであるっていうのが、このプラクティショナーで、なので、私の発信の方針としては、自分で起きたことだ、起きたこと、気づいたこととか、なんか心が動いたこと、で、それによってか、あの、例えば変わったことだったりとかっていうのを、伝えていくことで、なんかこうやってやっていくことで、このペットとの暮らしが豊かになるよ。そもそも飼い主さんの、こう、あの、えっと、人生が豊かになっていくよっていうことを伝えてますね。
ああ、なるほどね。
そう、なんか、ペットに関するサービスなので、ペットちゃんに対して何かをしてあげるっていう発想が多いんですけれども、これ、私の個人的感覚なんですけれども、ペットを幸せにしてあげたいと思ったら、まず飼い主さんが幸せじゃないと、ペットを幸せにしてあげられないじゃないですか。なので、まずはその自分が、自分のことに気づいてあげる、自分の、さっき前回ね、お話ししたその黒いところの自分をちゃんと認めてあげる、そのなかったことにして、していかない、寄り添ってあげるっていうことをやっていくことによって、ペットのいろんな面っていうのを受け入れることができるようになっていくし、これはなんか、あ、私にはなかった、気づいてなかったけれども、こういうふうに生きていく可能性があったんだっていうところをペットを通して気づいていけることになるんですよね。で、そのことによってペット自身も、ああ、ようやく自分らしく生きられるようになったっていうふうに、楽になっていくとか楽しくなっていくとかっていう暮らし方ができていくようになるので、何よりもやっぱり自分、人間側の心の状態っていうのを発信の中では、書くように
な
し
る
てますね。
ほど。いや、そんなね、思いを持ってお仕事されている彩香さんですが、もともとピアニストを目指してらしたっておっしゃってませんでしたっけ？
そうですね。実際、ピアニストの活動もしています。
あ、今も。
はい。まあまあ、
先生
今、
も。
コロナ中なのでね、あまり演奏会も今、全然できなくて。ボソボソとなんですけれども、
もう小さい時から音楽に親しんでらしたんですか？
うちの母がピアノの先生をしていたので、私が生まれた時からもうずっとピアノの音を聞いていたし、その遊び道具といえばピアノみたいな感じだったんです。で、それでずっと、周囲からもピアノの彩香ちゃんみたいな感じで見られて。
ご自分も楽しんでらした。
そうですね。ちっちゃい頃なんかも完全に楽しんでいたんですけれども、途中からそれがちょっと何て言うんでしょうね、もう、枕言葉っていうんですかね、ピアノの彩香ちゃんでなければいけないっていうふうに自分がちょっと思うようになっていってからは、何でしょうね、なんかもう楽しさとかっていうのを忘れて、なんかその、ピアノができなければいけないだったりとか、そのピアノだったりとか、まあ、先生、あの、学校の勉強とかもそうですけれども、お母さんに喜んでもらうため、先生に褒めてもらうためだったりとか、まあ、評価してもらうためみたいな感じで、だんだんだんだんなんか、外側から見られる自分に合うような生き方をずっとし続けていったことによって、だんだんだんだんなんかちょっと自分の気持ちが楽しんでるのかどうかよくわかんなくなっちゃったんですよね。
そういうことに気づいたのは何歳ぐらいの時なんですか？ 楽しんでないな、私って。
小学校の5年生の時の写真がずっとうちに、私がちょっと思い出す写真ではあるんですけれども、ものすごい暗い顔をして、私その頃のラーメンマンってご存知ですか？すごい長い、三つ編みで、お尻ぐらいまでの私の長さあったんですよ。すごい長い三つ編みをして、目の下にクマを作って、青白い顔の私がなんかつまんなそうな顔で立ってる写真がその5年生の時にあって、で、その時のイメージが悪いので、多分もう4、5年生ぐらいの時にはもう自分の気持ちがよく分かんなかったと思いますね。で、なんかよく小学校に行くと将来何になりたいとかって書いたりとかするじゃないですか。その時には周りからは、やかちゃんピアノの先生でしょとか、ピアニストでしょとかって言われるんですけど、なりたいものわかんないみたいな感じで、でもみんなそう言うから、じゃあピアニストって書いておこうかなみたいな感じで、私にとってはもう結構苦しいもの、やらされてるものみたいな感覚に実はなってたんです、でも小学校の時に。でもなんか、周りからそのピアノの彩香ちゃんって思われているから、その自分からピアノを取ってしまったら何も残らない自分みたいな感じになってしまって。で、ピアノの練習ばかりで、あまり友達と遊ぶこともなかったので、私には友達がいないっていうふうに信じ込んでいて、実際はいなくはないんですけれども。なんか、友達もいないし、他に取り柄もないし、でもお勉強好きだったので、お勉強は、まあ、成績は良かったんですけれども、でもなんかそんなかといってなんかすごくいいわけではないから、そのピアノをなくしてしまったら自分がどんなふうになってしまうのかわからないっていうのが怖くって、ずっとやめられずにいたんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、高校受験の時とかにも、どうする？やめていい？やめていいよっていう選択もどうやら言われたらしいんですけれども、もう自分の記憶にはないぐらい、もう私にはピアノをやめる選択はないからこれしかないみたいな、もう今となってはそういう記憶になっていて、で、最初、それでずっと続けて、音大にも入り、で、音大の大学院まで私は行ってるんですけれども、なんか、テクニックはものすごくだからすごくついているんですよ。なんですけれど、音大に入った時にものすごく初めて、なんていうんですかね、自分の心の中に入ってきた言葉として、あなたが何を感じているのか、この音楽で何を伝えたいのか、あなたの心をこの音楽に乗せなさいってすごく大学の先生に言われたんです。で、もしかしたらそれまでの先生も言ってくださっていたのかもしれないんですけれども、私はその時までは入っていなくて、認識としては入っていなくて、初めてこんなことを言われた、どうしていいのかわからない、そもそもなんかピアノが好きかどうかもわからないとか思っている私が、何をこの音楽のそことか言われてもどうしよう、何を感じるとか言って言われてもわからないみたいな感じで、その大学に入ってからはものすごくそこの自分の心と音楽をどう結びつけていくのかっていうところでものすごく苦労したんですね。で、大学院を卒業するときにも、そんな自分の気持ちがわからない、なんか、心からその喜びを持って音楽をしているわけではない自分が、これを音楽を仕事にしていくことなんてできないんじゃないか、みたいな感じになって、もうすごく精神的にもきつくなってしまったので、ちょっと体調的にも崩してしまって、それで
それ
もう、
が影響して。
そうですね。もう、音大のすぐ近くに住んでいたので、歩いてるといろんなところからピアノの音とか聞こえてくるんですよ。その音を聞くだけでも吐き気が催してきちゃって、もう歩いてるの苦しいみたいな感じになってしまって。まあ、それでも、卒業までは頑張ったんですけれども、卒業したらもう辞めますって言って、一般企業に就職をして。でも2、3年ぐらいですかね。別の仕事をしている間に、だんだんちょっと自分の気持ちも落ち着いてきて。で、たまたまそのタイミングで、地元の出版、新聞社さんからですね、 1年後の演奏会に出演しないかっていうお話をいただいて、1年後だったら私復帰できるかもしれないと思って、で、地元に戻って、ピアノをまた再開することにしたんですね。で、その時に初めて、その1年後の演奏曲目の練習をしていた時に、初めて、この曲で私、こういう気持ちになるなとか、こういうふうに弾いたら素敵なんじゃないかなっていうのは、初めてアイデアが湧いてきたんですよ。練習してる最中に。私、あんなに6年間すごく悩んで悩んで、もう自分の気持ちわかんないと思ってたのが、ようやく見つかったと思ったら、その自分の気持ちがわかるっていうことがものすごく大事だ。こんなに嬉しいことなんだ。っていうふうに思ったことが私の中にものすごく衝撃的で。こういうふうに音楽で、自分の感じているものを表現するってことをやればいいんだ。とか、その楽譜からこういう気持ちを読み取ってこれを表現したいとかっていうふうにやっていくっていうことが音楽をするっていうことなんだなっていうことが分かって、でそこからはもう音楽の道へ進もうと思って、ピアノの先生だったりとかピアニストだったりとかっていうことをしながら、その心とちゃんと結びついた音楽を伝えるっていうことをやり始めましたね。
なるほど。質問です。
はい。
でもその音大を出られた後、会社員になられて、その時に、そのピアノがなくても価値のある自分っていうのを感じられたからっていうことはありますか？なんかそのピアノがない、ピアニストである、ピアノ音楽家というか、ピアニストである、彩香さんに価値があって、ピアノを取った自分には価値がないかもしれないって、こう、ずっと思ってらしたことがあって、でも会社自体はちょっと離れたわけですね。ピアノなくても、そこにちゃんとこう、存在価値みたいなのを感じたことって、影響してますか？
そうですね。なんかすごく面白いなって思うんですけれども、私ピアノのあやちゃんっていうふうに思われていたい面を思われたい面と、全くピアノと関係ない自分を知ってほしいっていう両方の気持ち実はあったんですね。ずっと思ってたんです。なので、そのピアノをやめた後の自分っていうのは、ようやくそのピアノっていう、なんでしょうね、鎧を何にも持っていない状態での自分っていうのを初めて表現することができたというか、ピアノがない世界、なんかピアノの私を知らない人たちと付き合うと、私は自分はこういう振る舞いをするんだなとか、こういうふうに人と付き合うんだなとかっていうのを初めてそこからなんか一から積み上げ、つ作り出して、作り上げてる感じというか、なんかすごく新鮮な感覚だったんですね。
本当にもうピアノの全然触らなかったんですか？会社員
触らなかったですね。うちの母もやっぱり何かあった時に弾きたくなるかもしれないから、電子キーボードでいいから置いときなさいって言って、一人暮らしのお部屋に電子キーボードを置かせてくれたんですけど、物置にしてました。
そこまで。でも、お母様も、大学進学の時とか、まあ、高校の時かな、辞めたかったら辞めてもいいよってでしたっけ？そういう一言があったっておっしゃってたんですけど、っていうことは、何かしら、彩香さんが悩んでらっしゃるなってこともお母さんも感じてらしたんですか？
どうですか
そ
ね。
れ
で
聞い
も、
たことはないんですか？
多分ないですね。私が本当に大学院を卒業する前に、もう私ピアノやめるって言った時には、もうすごいお母さんもなんか、混乱していたとか、一体何があったのっていう感じになってたので、
彩香さんもそれを感じさせなかったんですね。
そうですね。なんか、そういう話改まってしたことはなかったと思います。
当然だったんだ。お母さんにとっても当然だったし、周りの方にとってもだったからなのかな。ごめんなさい、勝手に決めつけちゃいけないけど。なるほど。よかったですね、その楽しめる時がやってきて。
もうだから、昔と今とで全然ピアノに対する気持ちが違いますね。
でもそれを考えると、その小学生ぐらいの時からずっと愛華さんって自分の気持ちと向き合ってきた人なんですね。
ですね。
ね、子供時代から。
実は、いや、その、向き合ってきたというか、なんか子供の時は、 心を閉じるというか、なんか、蓋をするっていう方向で、心のことに、関わっ
蓋を
てい
する。
くというか、なんか、そうです、そうです。なんか、これが私は今苦しんでいるとかっていうふうな、なんで、俯瞰した目で見てるわけではないので、ですけれども、今こうやって、今のこの自分になってみて、見てみると、時はその心に蓋をするっていう方向で、その自分の、なんでしょうね、もっと表現したいっていう自分の欲に気づくための経過を、あそこではしていたんだな。
なるほど。
経験をしていたんだなっていうことに気づくというか。まあ、あそこまでなんか閉じていって、なんか、それが辛い辛い辛いってずっと言い続けたからこそ、こうやってなんか今表現できるようになった自分の嬉しさだったとか、喜びだったりとか、それが生きることにこんなに幸せなことなんだっていうことを味わえるようになったっていう、なんか、表裏一体のものなんですよね、本当に。その裏側にずっとあったからこそ気づけたっていう。
面白いですね。ずっとそのピアノの彩香ちゃんで、で他にももしかしたらいろいろできるかもしれないのにって思ってらして、今はペットと飼い主の心理アドバイザーの彩香さん、でも実はピアノもできるんだよみたいな感じで、なんかこう裏返ったじゃないですか。私はそのね、そのペットのお仕事をなさってる彩香さんでお会いしてるからかもしれないですけど、面白いものですね。
でも私にとっては、なんでしょうね、大元になるものっていうのはすごく一つなので、そのペットのことをしているのも、そのピアノをしているのも、私からすれば全く、ツールが違うだけで、全く同じ作業なんですね。なんか私がやりたいことっていうのは、その人が心を動かすこと、その感性、人が自分の感性に気づいて、自分らしく生きていく喜びを感じるようになるっていうことを私は、お手伝いしていきたいなと思っていて。で、その感性って私ここで言ってるのが、感動するだったりとか、その嫌な気持ちになることも含めて、心が動くこと全般のことなんですけれども、自分の心が動くっていうことで、あ、こんなに人生をちゃんと生きているんだなということを実感できた喜びっていうのが私の中にはあるので、その音楽を通しても、そのペットのことを通しても、飼い主さんだったりとか、その音楽を聴いてる人だったりとか、もしくはピアノを習ってる子だったりとかが、ああ、自分の気持ちこんな風に動いたな、だったりとか、なんか、ああ、こんな気持ちになれた、人生最高って思えるようになるとか、そういう、時間を作っていきたいなっていうのが、あるので、どちらも同じ感じなんですね、私としては。
心を動くことか。なるほどな。
心を閉じていたというか、蓋をしていた私ならではの感覚かもしれないです
そう
ね。
ですね。きっとそういうことですね。だからこそ、蓋をしないで、ありのままでいることの喜びみたいな。ありのままじゃないのか。ありのままじゃなくて、さらにそこから心が動くことっていうことですか。
いや、あるがまま、そうですね。
で、あるがままです。
そうですね。
すごいな。そのピアニストとしての活動っていうのは今どんなことなさってるんですか？
ピアニストとしての活動としては、最近多かったのはバイオリニストさんと一緒にコラボの、コンサートをするとかいうことが多かったんですけれども、私もともとクラシック出身なので、クラシックの曲もやるんですけれども、聞きやすい曲だったりとかっていうのも、もしくは、一緒に歌えるような曲だったりとかね、日本の歌だったりとか、童謡唱歌みたいなものだったりとか、なんかそういうのも入れながら、聞いてる人がなんか、あ、懐かしいなーっていう気持ちになったりとか、もしくは、人生のどっかの場面を思い出したりとか、そういう場面を作ったりとかっていうのもあったりするんですね。あと、その演奏の合間に、なんていうの、MC、 をして、なんか自分なりのその曲に対する思いだったりとか、こういう場面を思い浮かべながら私は弾きますみたいなことを言ってから私はな、演奏するんですけど、そうすると、実際にはわからないんですけれど、聞いてくださってる方とかも、ちょっと映画を見てるような感覚で、なんか、イメージをしながらだったりとか、自分の人生の一場面を思い出しながら聞いてくださったりとかして、なんか終わってから、あの場面を思い出しました、すごく良かったです、なんていうふうに言ってくださったりとかするので、ちょっとなんかその人の心を動かすような仕掛けをしたような演奏会を最近はしてましたね。はい。
その告知っていうのは Facebook とかで見れますか？
そう
Facebook
ですね。
とか、ブログもなさっている SNS とかで告知されてるってことですか？
そうですね。ただ今は本当にコロナで、入れる方の人数もすごく制限されているので、本当にごくごく身内の方だけの、いつも来てくださってる方だけを呼んで、やっていたりとかするので、あまり外に出してないものとかも今ありますね。
ぜひ私の人、彩香さんのピアノが伺うじゃない。ちょっと聞きたいです。楽しませていただきたいです。ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
いや、ちょっと本当にもっともっとお話を伺いたいなと思うんですけど、ちょっともう今回も終わりの時間が近づいてきました。彩香さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんの彩香さんのお仕事への思いとか、そのストーリーだったりとか、どんな風に皆さんの心に届いたでしょうか。それでは、今回はこの辺でありがとうございました。
がとうございました。